邪気な子供の笑い声きっときっと晴れるから空には大きな虹の橋
はい、やってまいりました。新月トーク、そして幻の書朗読コーナーの時間です。こんばんは、けんちゃん。
こんばんは。
いやー、なんか怒涛のような日々が続いてましたね。お疲れじゃないですか、少し。
体重は増えたね
まあね、私たちちょっと数日前まで4泊ぐらいで台湾に行ってきたんですけれどもね、台湾で台湾スーシーと呼ばれてるあちらのベジタリアン料理、まあ精進料理ですね。向こうはね、仏教徒の方がかなりたくさんいらっしゃるので、そう、人口のね1割ぐらいはベジのベジ料理、ベジ食なんていうのかな、ベジタリアンねの人だっていうことでですね、もともと台湾は中華の食文化なので、結構お肉とかそういう揚げ物とかね、そういうものが多いんですけども、その食文化の中でお肉を使わないっていうね、そういう食材、また例えばそれが大豆タンパクだったりとか、あとはキノコとかね、すごい上手に使って、まるでお肉っていう、もう食べてもね、お肉としか思えないようなね、食感と味の、食材を、駆使して、すごい、もうフランス料理とかもね、いただきましたけれどもね、もう本当にクリエイティブな、ベジタリアン料理っていうのがね、結構、いろんなところで食べれるんですけれどもね、まあ、ちょっと訳があって台湾に行ったので、かなり毎食、その台湾スーシーと呼ばれる、向こうのねベジ料理を堪能させていただいたんですけども、まあ食べ疲れましたね、
うん、
どうでしたか、うん、初めてですよね、こう台湾寿司ね、うん、
寿司だと思ったら寿司だったって人もいましたね、
そうね、そうね、
ただまあ揚げ物大好きなんで、
うん、
それなりに堪能したんだけど、そうですね、やっぱりちょっと匂いとか甘さとかね、
うん、独特のね、
独特の、うん、国の匂いがするっていうか韓国とかね、キムチだというし、
うん、日本は醤油だというし、
うん、そういう独特な調味料のね香りが飛行場を降りた瞬間からね、
うん、
あってね、まあ、すごくエネルギッシュな、
うん、
まあ、味覚はともあれね、エネルギッシュな国で、
うん、
まあ東南アジアは多いけど、バイクがすごく多かったです、
うん。
交通ルールがすごく洗練されていて。
洗練されていて。
直進車優先じゃないんですね。命がけで右折してくるとね。すごいよね。
ねえ、うん。普通のバイクに。
うん、3人乗り当たり前とかね。
ねえ、ほんとほんと、うん。そうなんです、ね。すごい、ワイルドなパワーの満ちた国でしたけれどもね。
うん
ね、
うん、まあ、本当にそこの中で生まれた、まあ、台湾寿司というのを、
うんうん、
何、3日間4日間ぐらい、
4日間ね、うん、4泊ね、
食べ尽くしましたね、
食べ尽くしましたね、
多くがバイキング方式でね、
うん、
美味しいものをちょっとずつ集めてきても、
うん、
すごくお皿4皿分ぐらいになっちゃうしね
せっかくだからどれも食べてみないとなんかもったいないなんて ね、うん、
ね、
思いながら食べてると、もう本当にもう食べれないよっていうぐらい食べて、
ね、フルーツも美味しくて、
うん、
食材はすごく豊かでね、
ねえ、うん、本当に、
まあそういう意味合いでは、
うん、
国を感じながらも、なぜそういう文化になったのかとか、
うん、
で日本でね、これからまあお肉をね 僕もちょっと前までお肉たくさん食べてた人間なので、
うんうんうん、
お肉を食べないと体が動かないっていうか、エネルギー源だ、うん、体力の基本だとかね、
うん、
思って僕も生きてきて、
うん、
で、まあ、数年間、まあ、玄米と、
うん、
あの本当に自然に即して作ってるお野菜を中心に、
うん、
食事をしてきても、あの1日2食であっても、
うん、
1食であっても、まあ、体は整っていく、元気になるっていう、うん、
むしろ ね
でお腹がいつもすっきりしてるっていうことをずっと味わってきてたから、
うん、
あのお肉じゃなくても、お肉が恋しい人はお肉に近い食感の食材を、うん、うまく調理してね、
うん、
あのそういう食文化を、まあ、中華料理という形でだけでなく、
うん、
まあ、日本人の好みの、
うん、
その夕飯のね一品の中に、今までお肉一品だったのを、お肉もどきのね、
うん、
大豆で一品で、
うん、
まあ、もし 目も口もあのお腹もね満足できれば、
うん、
とっても体にいい、あの食文化にね、うんうん、日本もまたなるんじゃないかな。一回ね欧米に
思
いっきりね、
う
ん、方向転換したけども、
うんうんうん、
もう一度ね根本的なところを、
うん、
でそれをまあお肉やめようよ、これ食べようよっていうような問題じゃなくって、自然に あこれいいねっていう人がね、うん、あの増えれば嬉しいね、
うん、まあね、そういうこう、うん、あのちょっと食ってね、ある意味すごく大事な、まあ、思考もさえもコントロールしてしまうぐらい、何を食べるかによってね、どういう思考が生まれてくるかっていうことまで、あの変わってきてしまいうるぐらいこう重要な、
うん、
そういう、まあ、日常のアイテムなわけなんですけれども、ね、食を見直すことで、ね、世の中を見直していこうっていうね、
うん、
そういう、
ね、選択、
うんうんうん、
今までは選択肢がなかったから、
うん、
なんかね、あのお肉お肉ってなっちゃうけど、
うん、
まあ、お肉のようなもの
っ
てい
う、
ね、
うん、
選択肢ができてくれば、
意外とね、まあ、今日もねお友達と話してたんですけれども、意外とそのベジタリアン向けのファーストフードってないんですよね。ね、そのあってもおかしくないと思うんですけどね、
うん、
そう手軽に食べれる、ちょっとファーストフード的なベジタリアン料理ってね、うん、そういうものがねちょっとあってもいいんじゃないかななんていう中で、うん、ちょっと私たちちょっと面白いプロジェクトに参画するんじゃないかななんていうこう流れが今来ているわけですけれども、うん、そう、まあ、こんな流れが来ようとは1ヶ月前には思ってなかった私たちがいるんですよね、
うん、
でもある時突然何かこう新しい流れがドンとこう入ってきて、その今までやってきたこととかと全く違う流れが来て、でもその流れにねこう乗ってしまうっていうようなことっていうのは、あの生きてるとあると思うんですよ、そういうことがね。ちょっと今日のね、あのテーマは神のシナリオっていう章なんですけれども、まあちょっと本当にドキッとするようなことも書いてあります。はい。終わってからまたね、お話ししたいなと思うんですけれども、ちょっとそういう、こう、思いがけない流れに出会った時に、まあ、私たちどういう選択するのかなとか、
うん、
あとはやっぱりその自分たちが、予定をね、立てて、その予定通りに、目標通りに、欲望通りにというかね、進めていこうと、一生懸命いろいろ頑張る私たちなんですけれども、でもその一回その自分の思い欲求欲望、それを一回横に置いてみたらどういうことが起こるのかなとかね、うん、そういうこともねちょっとこうなんとなく考えながら、そんなことができるのかなとかね、そう、そんなこと思いながら聞いていただけたらいいかなと思います。神のシナリオ。多くの人が自分には何かしなければならないことがあると考えているようです。多くの人が自分には何かなすべき使命があると考えます。 あなたになすべきことが何かあるとしたら、それは今を 100% 生きるということであり、それ以外にあなたのなすべきことはありません。将来のいつかある時、あなたが光るために今があるわけではなく、何か達成された時に輝くようにと今が準備されているわけでもありません。今輝くためにあなたは存在しています。それが今あなたのなすべきことであり、あなたがするべきことは今輝くこと、あなたの命を今生き生きと発揮させることであると言えるのではないでしょうか。なのにどうして今輝こうとせずに、これができないとダメだとか、そういうふうに決めてしまっているのでしょうか。あれがない限り不可能だとか、これさえあればできるのだが、などと。これがあれば輝けるのにと決めているのは誰でしょうか。そう決めているのは、あなたを置いて他にはありません。いや、親に言われるから、とあなたは言うかもしれません。しかし、親のその意見を受け入れているのはあなたであり、あなたは親のその意見を受け入れないこともできるのです。他人の意見を受け入れ、自分を縛っているのは自分以外にはいないのだと気づくべきでしょう。人はもともと完全に自由です。神があなたに対して望んでいるたった一つの願いが、あなたが 100% 自由であってほしいということであると伝えられました。何かしなければならないことがあると考えただけで、人はその自分の考えから束縛を受け始めることになります。ねばならないことはあなたを縛ります。あなたを不自由にしているのは、このねばならないとするあなたの考え方であります。あなたにしなければならないことなど何もありません。もともと神そのものであるあなたには、何かしなければならないことなどあろうはずもありません。神はしたいからするのであり、しなければならないからするのではないはずです。こんな自分を何とかしよう。この気持ちを何とかしなければ。あいつはこのままではいかん。何とかしなければ。と、こんな気持ちから行動をとっている人のなんと多いことでしょうか。これらはいずれもあなたの自我から出てくる行動であり、あなたの本質である神のなす技ではないようです。これまで人は神のごとき人間になりたいと多くの理想を掲げて行動してきましたが、人はこの理想を心に抱いたその瞬間から、実は何とかしなければならなくなってまいります。理想とはかけ離れた自分を何とかしなければならなくなってくるわけです。人はどんな時に理想を思い描くかといえば、今が理想的でないと感じている時であり、そのあなたの無意識下に秘められた今を否定する思いが、このままではダメだとするあなたの、ね、思いが、そのあなたの無意識下の信念を裏付けるような、このままではいけないという困った現実を呼び寄せてくることになってまいります。それがあなたがこれまで体験し続けてきたあなたにとっての現実です。あなたがこれから帰りゆくあなたの根源には、何とかしなければならないことなど何もないと伝えられました。あなたは自分の根源であるハートの中心に意識を置いておきさえすれば、どうにかしようとする思いは瞬時に消えてしまいます。どんな時もあなたのなすべきことは一つです。あなたは自分自身にただ命じます。自分を意識の中心点に置くように。意識の中心点とは、 あなたという宇宙の特異点、特異な点ですね、特異点のことです。そこは常に創造の始まりの場であり、あなたのすべてのスタートポイントです。そしてそこがあなたのゴールでもあるのですが、喜びは今ここにあります。今この瞬間には無限の喜びがあります。あなたが頑張って達成したところにももちろん喜びはあるのですが、それは限られた喜びに過ぎません。限定付きの喜びを追い求めるゲームはそろそろ終わりにして、これからはこの瞬間の無限の喜びの発見にこそ努めていただきたいと思うのです。黙って静かに目をつむり、あなたの心を喜びで満たし、こう言ってください。私は今完全に満たされていると。ゆっくりと 2,3 回この言葉を自分の内に向かって囁いていると、あなたは偏りのないニュートラルなポイントへおのずと導かれてまいります。あなたの周りに向こうから現実がやってくるといった感覚を味わえるようになるでしょう。あなたにとってその瞬間に必要な情報があなたの内側からやってまいります。それだけが今あなたにとって一番必要な情報であるのです。必要以上の情報が来ることはありません。本当は今この瞬間にすべての情報があなたの周りに充満しているのですが、そのすべてを受け取ってしまった時にはあなたの人生ゲームはそこで終わりを告げることになっているようです。今そこにある情報で今そこを遊んでください。あなたのハートの中心は常にどんな時もどんな状況の時も絶えず喜びを表現しようと待機しております。必要なことは本当はそれだけです。その瞬間に喜びを表現することです。その瞬間に美しさを表現することです。その時は今を除いてありません。そこを除いて他の場所ではありません。今自分が何を表現しているのかに気づいてください。自己弁護をしている自分に気づくことです。人を批判している自分に気づくことです。自分を責め落ち込んでいる自分に気づくことです。人によく思われようとしている自分に気づいてください。欲求不満の中でストレスを発散していませんか？そんなつまらないことに今というこの大切な瞬間を浪費してはなりません。あなたの大切な今という瞬間に自分の喜びを表現していますか？自分は自分の喜びを表現しようと思っている。しかしそれにはこれが必要だ。だから自分は今これを手に入れようとしているのだ。嫌だけどこれが必要なのだから仕方ないと。そして今この瞬間には我慢をしていませんか？そんなつまらないゲームはもう終わりにしてしまいましょう。仕方がないではないかと人は言います。事実は事実でないかと。そうですね、そう思っているからあなたがいることは事実ですから。あなたの周りにそんな宇宙空間が事実として作られております。なぜならばあなたが創造主なのですから。だってみんなもそう思っているではないかとあなたは続けます。もちろんその通り、あなたの作った世界ですから、あなたの周りにあなたと同じ考えの人が集まっていて当然です。ですからあなたがその思いを手放したとき、あなたの周りの現実は変わり始めるのも事実であると言えるでしょう。何度も言うようですが、あなたは今、あなたの喜びを表現してください。 今この瞬間のあなたの喜びの思いが、次の瞬間のあなたの輝く未来を想像いたします。その喜びの瞬間がまたその次なる喜びの瞬間を生み出し、こうして永遠に喜びが途切れることなく引き続くこととなってまいります。あなたは自分の手でシナリオを書いてこの地球へやってきました。しかしその自分で書いたシナリオのことはもうすっかり忘れ去っております。あなたが自分で書いたシナリオを生きたかったら、とにかくジタバタしないことです。今あなたが頭で考えて何かを強く望んでいるとしたら、もちろんそれは実現することでしょう。それも遊びとしてはなかなか面白いゲームであることも確かです。でもこれまで散々その遊びをやってきたのですから、このあたりで自分が神であった時に書いた自分のシナリオに戻ってみてはいかがでしょうか。今この瞬間を 100% 遊び、起きてくることに身を委ねてみてはいかがでしょう。そして今やりたいことをやってください。必ずしも先のことを考えた上で計算づくで行動するのではなく、常識にとらわれた行動をするのでもなく、今本当にやりたいことをやってください。未来の自分をではなく、今の自分を 100% 愛し、自分を甘やかせてあげてください。でもこれはしてはいけないのではないかしらという思いが湧いてきたとしたら、その思いをただ単に大切にし、その思いと戦うことなく、どうしてこれをしなくてはならないのかという、どうしてこれをしてはいけないのかという考えが起きてきたのかを眺めてみてください。私はどうしてこれはしてはいけないと考えているのかしらと自分に向かって問いかけてみてください。その考えが良いこととか悪いこととか、そういった判断を加えることなしにです。そうすれば必ずいつかその答えがやってくるものなのです。もしどうしても比較の習慣が抜けないでいるとしたら、自分の根源と比較してみてください。あなたはあなたの神の部分が考えたシナリオと、制限だらけの自我が考えたシナリオと、どちらが自分にとって有意義なことであるのか、比較してみてください。あなたが今の自分を使わなくなったとき、神があなたに代わって本来の仕事をし始めます。あなたという神のシナリオが働き始めます。はい。いかがでしたでしょうか。
今が大切だっていうか、やりたいこと、そういうことを今ちょっと考えてた。そしたら夢の世界に。
なんだ夢な。
なんか行きそうになりました。
こっくりし始めたような、なんか気配がしたので、はい、つついてみましたけれども。はい、
うん。
ちょっと今ね、私たち自身もね、まさに自分がまあこれからやっていきたいと思っていること、
うん、
と、なんていうんですかね、自分が今の自分をそういう風に使おうとしなくなった時に、こんな流れがやってくるの？みたいな、そういう流れも同時に来つつ、さあ、
やりたいこと？
さあ、どうするっていう、こうね、こうターニングポイントに来てるような気がするんですよね。今まで本当に私たちもやりたいことをやってきたと思うんです。やりたいことがやれてきたなと思います。まあ、ケンちゃんもそうだろうと思いますし、私自身もそうですし、本当にね、 願ったら叶うね、早いねっていう、こう、日々を、ここ数年、こう、歩んできて。で、それを、キャッキャッキャッキャッ、こう、楽しんでたわけですけれどもね。
うん。
うん、さあ、この新しい流れは、私たちをどこに連れていくんでしょうかね、っていうね。そういう、ちょっとこう、今までとは、なんだかこう、毛色の違う、こう、流れ、が訪れているような気がするんですけれども、どうですかケンちゃん。
うーん、ね、うん、どうなるんだろうな。まあ今日朝ね、
うん、
久しぶりにあの竹を切りに山に入ったりとか、
うん、
バンブーピラミッドを作るという材料という意味合いでもあるんだけどね、実際にその場に入ってやってみると、まあ、労働というのは大変なことだよね。
うん。
何が言ってんだろうね。そう思った。
あ、そう。うん。
まあ、あの、まあ今ちょっと僕の頭の上には、あの模型のピラミッドがあるんだけど、
うん、
まあ6メートルなのか9メートルなのか、
うん、
今日長い竹をね、切って、まあ9メートル、取れるっちゃ取れると思うんだけど、先と太あの、ね、根元ではだいぶ長さが違う、
うん、
実際にそれを組み上げて3階建てのピラミッドを作るっていう、そのリアルな体感、
うん、
その重さ、
うん、
竹の重さ、まあ、竹をどうやって運搬するかっていうのもあるけれども、まあ、リアルにあって、これが本当に僕はやりたいことなんだろうか、この力を出してノコギリで、ね、根元を切って、
うん、
落として引っ張り出してきて、
うん、
枝を叩いて落として、で今度それを今度組み上げていくっていう、
うん、
穴を開けてロープで縛って、
うん、
で大体の骨組みを作っていくっていう、そのワークを僕やりたいんだろうかっていうのを、
なるほど、
感じ、
へえ、
模型をやることと実際にリアルにやることと、
うん、
実際にリアルに今度やり始めて、それにまあ住むということという、そのトライアル、
住まうということですね、うんうん、
次のトライアルをしようとしている、
うん、
それが本当にやりたいことなんだろうかと、
うん、
まあそのね、お肉からそのベジ的な、
うん、
その食文化を新しくちょっとこう広めるためのそのお手伝いというか、それにちょっと投入、自分がそれを本当にやってみたいのかっていう、そこに飛び込んでいっていいのかっていう、それが本当の僕が今やりたいことなんだろうかとか、
うん、
まあね、今日この新月、
うん、
3月31日、
うん、
まあいろんなことをスタートさせる日にはいい日に、いいからこう油つながりの五辺の無数日の旅は、終了しましたって宣言していいものなのかとかね、
うん、
そういうのとかいろいろ考えたり しながら、
うん
うん、バンブーヒンメリーのその今日今朝あの肉体労働をしたこととかも今ちょっと蘇りつつ、
うん、
うん、とにかく一人でやることはもうつまんないというか、やっぱり力仕事は特にね、
うん、
52歳になっちゃったしね、
うん、
若い人たちと、まあ、いかにこう楽しみながら、体を楽に使いながら、いろんなことを、でもこれでできるんだよねっていうふうに、こうやってみせたいという、その、やってみせたいというよりも、ああ、できるんだよね、これを選択してもいいんだよねっていう、そんな新しいこう形のものも自分の中に、そのやってみたいことのすっごいところを占めてるんだけど、実際現場に入ったらこれを何本切ってって思うとね、
はあはあ、
まあ、そんなことを考えながら今日生きてきました。
うーん、
そしてイカラ号はね、本当にまあ、どういうふうな状況なのかが見えない中で、
今ねちょっと調子が悪いんですよ ね
そのこのタイミングでそういう調子になっている、このタイミングでいろんなことに声をかけてもらって、いろんな可能性について語り合う時間を今いただいてて、あ、うん、まあ、今輝いて生きてると自分では思うな、逆にね、とは思うけどね、
うん、大きなため息を一つつきましたけれどもね、うん、いやだから本当に今日ねここで書いてあること、
うん、とと
ね、
うん、
すごくこう
先は考えなく今を生きてきたじゃない、
うん、
である
意味明け渡しながらね、うん、自分をね、
うん、で流れにのね、流れに乗るとか流れに身を任せてとかそんなかっこいいことじゃなくて、単純にああ気持ちよく朝を迎えて、ああ今日一日またスタートできる、今日何やろうかって、それができるってものすごく幸せだと思うし、
だから
、ね、
それが紛れもなく、まあ、3年弱ぐらい、
うん、
自分のイメージしてた3年っていうね、
うん、
時間
ね、すごいその
素敵できたわけですよ、
うん、素敵な人、すごい輝いて生きてる人たちに本当に囲まれてるわけだよね今、
うん、
でそういう人たちとすごく縁ができたこの2年半ぐらいのこのね、ですごい大切にしてくれたり、うん、本当に歓迎してくれたり、本当におもてなしてくれたり、声をかけてくれたり、優しくしてくれた多くの人たちがね、いるっていうのは本当に幸せで、僕は本当に幸せだって思って。
で、まあそういうね、こう、まあ思い通りのというか、なんていうのか思ってもみないぐらいの素晴らしい時間を過ごしてきた、うん、だけど、ここに来て、その、まあこのお話が入ってくる前から、その、じゃあこの、私たち一緒に旅をして1年過ぎたあたりでね、じゃあ次の、まあ、1年というかこれからをどうするかなっていう話をしてた時に、いろいろこうちょっとプランニング、今まであまりしなかったプランニングを始めたわけですよね。こういうことやってみたいねとか、それをどういうふうにやっていこうかなとか、それはそれで、すごくクリエイティブな作業というかですね、そういうアイデアを出してそれを実現するためにどういうふうに動いたらいいかなっていう話を、まあ、してた矢先にこういう流れ、
うん、
ね、一つはイカラ君の調子が悪くなるっていうハプニングと、もう一つはちょっとさっきのね台湾通信にまつわるそういうプロジェクト、職からね世の中変えていけたらいいねっていうこうプロジェクトに関わりませんかというお誘い、そういうのがポンポンとこう状況がね生まれて、今までみたいにあまりそのなんか何も考えなくても毎日が滞りなく流れていくというよりは、ちょっと何か、うん、決断を迫られるというかね、いろんな面でね、そういう感じが、そういう感じがしてしまうっていうのかな。本当はでもここにはね、何かをしなければいけないことはないんですって書いてるね、
うん、
そう、こうで、こうしなければっていうことは何もないんですって書いてって、うん、こうどこまで自分をオープンにできるかね。最後の一言ね、あなたが今の自分を使わなくなった時に神があなたに代わって本来の仕事をし始めます、あなたという神のシナリオが働き始めます、なんて書いてあるわけですよ。
うん、
自分を使わないって難しいね、逆に。だから使おうとしないっていうのはね、うん、
うん、もうちょっと深く読みたいね、
うん、噛み締めてみたい言葉ですけれどもね、
うん、 皆さんはどう感じたでしょうか。
うまくまとめたつもりでしょう。ね、でも本当にそうです、うん、皆さんは、ね、今お一人一人の中でね、何かそういう、まあ、流れに乗っていらっしゃる人も何かを決断しようとして今、ね、調整している人もいろいろいらっしゃると思うんですけどもね、今までの自分のやり方パターンっていうのをちょっと一回そこにちょっとこう気づくっていうことも面白い作業なんじゃないかなと思うんですよね。何かが起こった時についこう動いてしまう自分っていうのがいないかなっていうこととか、そうしてそのやり方じゃないやり方もあるかもしれないっていうふうにちょっとなんとなくこう自分に投げかけてみるとかね、そういう作業はね結構面白いんじゃないかなと最近思うわけですけれども、うん、なんかやっぱりこうね、自分の今までの常識とかね、知ってるやり方とか慣れ親しんだ考え方とか、そういうものにやっぱり私たちはこう沿って生きてきてるっていうのがあるんですけど、こう思いがけないこう投げかけをされた時にこうハッとする時ってないですかね。この前もある方の本を読んでいて、自分が一番ね大事に思ってること、思っているものを捨てなさいっていうね、そういうちょっと以前に聞いたそのアーユルヴェーダの、インドのヴェーダの哲学のね神髄と同じことを書かれてあった本があって、まあ、自分が本当に大事にしてることを捨てる、手放すって、いやいやいや、それは本当にそんな簡単なことじゃないなと自分の自我は思うわけですよ。だって大切にしてるんだもん、なぜそれを手放す必要があるんだろうと。でもそれを手放してみてごらんって言うんですよね。これは手放さないと分かんないことだと思うんですけど、なかなかね、そういう勇気は出ないから同じことをずっとやっちゃうわけですけども、手放した時に見えてくる世界っていうのはまあ想像つかないでしょうね。だって想像の範囲の中で私たちいつも何かを繰り返しパターン化されてやってるわけですからね。その想像を、その予想を超えることが起こるのは間違いないと思うんですよね。ちょっと難しめの課題がポンと投げかけられたようなところもあると思いますけれども、ちょっとやってみる価値があるんじゃないかな、今この時代だからこそと私も思ったりするわけです。うん。ね、それをやる前にあなたの大切に思っていることって何ですかっていうこともこう問い直す時間にもねなるかもしれないし、自分にとって重要と思っていること何なんだっけっていうことをまず、ね、問い直した上でそれを手放してみるっていうイメージを持ってみる、ね、で勇気があれば、あとはタイミングが来てればそれを手放してみる、実際にっていうね、
手放してみてもやっぱりそれが戻ってくる可能性もあるし ね、
うん、なるね、
それこそやってみないと分かんないよね、
うんうんうん、でも一回本気で手放した時に戻ってくる、それは違った色合いというか意味合いも持って戻ってくると思うしね、うん、まあ世の中では断捨離ってすごい流行ってますけど、それに似てるところがあるんじゃないかな。いろいろなものを思い切って手放したら、なんか本当にね、新しいものがやっぱり入ってくるんですよね。その入ってくるものが来た時に、手放す前の自分と、ね、その時の自分と、どっちがどんな風になってるか、どう変わってるか、ちょっと、ね、これは体験してみると、私は多分、 想像つかないことが起こるにせよ、思い切って手放した後の流れの方が、手放す前の一生懸命やってた自分の流れよりも、ちょっとなかなかこういいものっていうかね、想像の超えた、想像を超えたこう素晴らしい流れが何かを手放した後には来るんじゃないかなっていう予測が、予感がしますけれどもね。うん、まあ一人一人の中でそういうちょっとイメトレでも何でもね、やってみていただけたらいいなと思いますけれども、はい、おやおや、次回は愛を通してというテーマが待ってますね。はい、どんどんどんどんこう章を重ねるごとにいろんな気づきが深まってきていらっしゃると思いますけれども、また次回も愛について一緒に考えていけたらいいなと思います。今日はね、3月2度目の新月、ブルームーンと呼ばれるね、1ヶ月の中に2回新月があるとき、2度目の新月をブルームーンと言いますけれども、ちょっとスペシャルなね、新月を私たちは淡路島で過ごしておりますけれども、このすごいスペシャルな場所でまた明日、明後日ね、ちょっとすごいイベントがあるわけです。なんかいろんな人たちがね、集まって、これもね、想像がつかない展開が待ち受けていると思うんですけども、それをワクワク待っているわけですけれども。ね、また、いろんな各地で大好きな人たちとミラクルな時間をね、過ごしていけるように、いろいろ手放しながら旅路を進んでいけたらなと思っています。はい、では今日は良かったですね。少し早めの収録で、けんちゃんも起きてコメントしてくれて良かったですそれでは、
うん、
良い新月の夜を皆さんお過ごしくださいね。
うん、
どうしたのけんちゃん、何もゆもゆして、
うん、ちょっとなんか、
うん、
ブルームーンって、
うん、
満月じゃないのかなと思って、
あそう、満月だったっけ、すごいタイミングで、
メイン州の満月がブルームーンは、
あら、私間違ったわ。
4回満月があるとき、その3つ目をブルームーンと呼ぶとか、うん、まあブルームーンっていろんな意味合いがあるのかもしれない。
はい、そういえばそうかもしれない。ムーンですからね。
うん。
見えないと意味がないですね。
はい。
ということで、今日はブルームーンではございません。ブルームーンは2度目の満月ね。
うん、ブルームーンは、葉山の海の家、
うん、そうですね、はい、まあそんなオチが待っておりましたけれども、めげずに、はい、これからも新月トーク、今日は新月ですからね、楽しく続けていきたいと思います。
は
い、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
今宵も良い 夜をお過ごしください。
はい、
それでは皆さん、さようなら。